マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。鹿島の過去を知れば現在の鹿島の見方が変わる。鹿島開発に携わった人、物事にスポットを当て、私たちの知らない鹿島の歴史に迫ります。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など、赤峰電研にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電研企画の提供でお送りいたします。マイヒストリー、今月からは小野隆さんという方をお招きしております。それでは大変ね、ユニークな方ですので、まずは自己紹介からお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは、小野隆です。生まれはですね、宮城県、昭和27年8月3日、71歳になります。
小野さんは随分噂がありますけれども、はい、何かスポーツとかされていらっしゃるんですか？
今はね、少林寺拳法スポーツ少年団というところで代表として動いてるというかね、支部長として子どもたちの指導を行っています。
はい、小野さんは私どもの番組の鹿島のいいねにフォーカスというところで少林寺拳法の指導をしていらっしゃるということでね、ご登壇いただいて、そして今回からはこのマイヒストリーという番組で鹿島開発のことについてお話を伺っていこうということでスタジオにお越しいただきました。現在は少林寺拳法と他にもお仕事はされていらっしゃるんですか？
はい、会社は65で再雇用満期になりまして、それ以降別会社というか子会社の関係で入社しまして、現役で、まあ、パートになりますけどテックスエンジという会社で働いております。
テックスエンジという会社は日本製鉄硬式野球部の選手なんかも数多く輩出してまして、はい、また硬式野球部の応援も常日頃から大変多くしていただいていて、まあ、そういったところで今は、パートさんといってもでも結構まめにお仕事には行かれるんでしょ
そうだね、月15日ですかね。
結構働きますね。
いやいやいやいや、あとは年金暮らしでも
、はい、いやでも大変な戦力となっていらっしゃるなということがよくわかりますが、もともとは入社されたのが住友金属ですね、まあ、今の日本製鉄ですが、はい、住友金属時代に入社ということになるんですね。
そうですね、
おいくつぐらいの時に入社されたんですか？
学校出てからですからね、19ですかね。
3代とおっしゃいました、はい、の方から直に鹿島に来られたんですか？
そうですね、住友金属の場合は僕らは第2期生といってね、45年がですね第1期生といって、これは鹿島採用ということで採用されるんですよね。
あ、じゃあ転勤がないということですか？
はいはいはい、僕らは第2期生ですから46年ですね。で、1期生の45年入社の方は和歌山とか小倉に実習に行かされてまた戻ってくるという待遇ですね。
あ、
自分らの年代からはずっと鹿島ということで、その間も工場等は立ち上がってますので。
あ、なるほどね、はい、ちょっと整理させていただきますと、45年入社の方々はまだその鹿島開発といってもそんなに働く場所がなかったというふうに考えていいんですか？
そうですね、あの、工場はあったんですけど、新しい工場とかの建設段階という部分がありますので、そのラインに入るにはやっぱり実習というのが必要なので。
なるほどね、
それ実習行ってましたね。
で、小野さんが入られたその2期、まあでも1年でもうそんなにもう即現場へという感じになったんですね。
あ、現場ですね。
あ、
現地採用ですから、
何をされてらしたんですか、お仕事的には？
僕はね、設備部といって、あの、保全の関係なんですね。だからラインのメンテナンスとか修理とかその関係ですね。
それって毎日というか毎回不具合が起きないように最初にチェックしてからのなんでしょ？
そうですね、工場が広いもんですから、僕らでいうラインと言いますけど、それが点検する人と点検をして修理を依頼する 人と、あと自分らみたいに現場に行って修理するというグループにこう分かれてね、仕事というのは成り立ってましたね。
なるほど、はい、じゃあ日本製鉄の中でも小野さんがいらしたところはもう本当にみんな現場がちりぢりバラバラでお仕事をするというイメージで。
そうですね。
広さ的にはもう今の広さの分あったんですか、工場は。
もう工場はね、製鉄所そのものがメインは高炉というところでね、あれは45年かに多分1高炉というのができてると思うんですけど、その高炉というのがメインのシンボルだから、それからいろんなラインというか工場ができて、できつつあってできてるし、あと43年には熱源ということでね、
今の一番伸ばすやつですね。
そうですね、はいはい、ベースになるラインができてましたんで、ですからそうだね、僕らの時はもうあとレーンとか小景観とか大景観とか、まあ大型工場とかいっぱいこう作られたし、あと作ってる最中という工場もありましたね。
じゃあもう形としては、今の形の約もう7割とか8割はもうできていた形だったんですね。
そのぐらいはできてましたね。仕事の内容はね、工程的に上工程下工程というふうに分かれてね、あと船から上がって原料から成功部分までの部分と、で成功から熱源うんぬんの下々のラインまでね、ですから上と下というふうに分かれて、自分はどっちかというと下工程の方のラインの修理関係をやってました。
じゃあユーザーに近い側の方のというね。
そうですね。
それって一日中動き回るぐらいやっぱり見る点検箇所っていうのが結構あるんですね。
点検はね、これはその専門の方というかね、ついて、まあ、僕らほら入ってすぐには点検なんていうのいろはの命も分かんないから、先輩とかね、指導員とかについて回って、それでこの箇所を次の機械に直してもらうという部分を見つけて、もちろん社員さんが修理する部分と、この関係は業者さんというのがいるから、業者さんもねお願いするとか、そういうお仕事を、まあ1週間ピッチで行くと月火水ぐらいが点検して、あと時間があれば木金で小修理というと、小さい修理は自分らでやりますけど、大きなやつは2週間に1回ぐらいの工場がライン定期止まるから、その時に修理してという繰り返しでしたね。
じゃあそれぐらいやっぱりこまめに小さいところまでチェックされるから、やはりまあ事故がないということになるわけですね。
まあ、それが一つね、事故ったらラインが止まるし、生産力が落ちるよね。そうすると極端に言ったらユーザーに迷惑かけるもんね。
そうですね、出荷できないですからね。
ユーザーに迷惑かけるし、大きな目でいくと売り上げも減るからね。まあ、それは皆さんね、どの会社でも一緒ですけど、必死になって当時やってました。
じゃあもう入社当初からそういう大切なところだから、とにかく細かくきっちり仕事はやってくださいねということで仕事に向かわれたという、そういう姿勢でね。
そうだね。
ところで一期その45年に入られた方っていうのは結構な方が鹿島にいらっしゃったんでしょ。まあ、鹿島に最初は来て、他に勉強にも行かれたんでしょうけども、
そうですね、僕らは第2期ですから、自分らの入社同期はだいたい200名ぐらいだね。
多いですね。
それが4週にわたってね、
4週、じゃあ4週間かけるの200、
800人、
もう
一気にあの沼尾の寮にドーンと入ってきました。
沼尾にお住まいだったんですね。
沼尾にね、あの今はもうありますけど寮があるんですけどね、そこに僕は第二陣だから200人ぐらいだね、1,2,3,4 だから800人は最終的には1200人ぐらいいたからね。
うわーすごいですね。
馬尾にね、
で地域はどのあたりから、まあね、小野さんはその宮城の方でしょうけども。
そうですね、地域がね分かれてるんですよ。一陣がね大体関東エリアかな、で第二陣が東北北海道で、第三陣の人もね関東かな、第4陣は地元やね。
あ、九州の人はいらっしゃらなかったんですか。
あっちはね、まあ、ね来ないんですね。
あ、そうなんですか。
鹿島採用といって、東北北海道関東近辺の人が多いんですね。
そうだったんですね。
九州関西が多いっていうのは、転勤族といって僕らの指導員の方ですね、 鹿島を作ろうということで来てるから、う
ん、ああなるほど、
うん、
だどちらかというとこうちょっと熟練したみたいな。
そう
あそういうことだったんですね。
あと妻帯者とかね。
ああそっかそっかそっか。
子供さん、
うん、もちろん小野さんは独身でいらっしゃったんですよね。そうそうそうそう、19ですからね。そこで家族がいたらちょっとね、どうなってんのって感じですけど ね、
そういうことね。
はい、わかりました。鹿島の創世記ということでお話をお伺いしました。今月から現在は日鉄テックスエンジ株式会社というところにお勤めになっていらっしゃいますけれども、もともとは住友金属工業の本体にお勤めしていらっしゃったという小野さんをお招きいたしまして、はい、今月からまたね新しいお話をお伺いしたいと思います。どうぞ小野さん、次週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など赤峰電源にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電源企画の提供でお送りいたしました。赤峰電源にソーラーはお任せ、太陽光発電の保守はもちろん、ソーラーカーポート、蓄電池、電気自動車の充電器メンテナンス、とにかく何でも赤峰電源にご相談ください。0299-69-7909、高野台の赤峰電源企画まで。